今夕の聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書6章9節から15節まで。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように、地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分の負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもしそのを許されないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。以上です。皆を崇める群れとしてお説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書6章9節から15節をご一緒にお聞きしました。9節をもう一度読みします。だからこう祈りなさい。人に天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。こう祈りなさい。主イエスはまず私たちに祈るように進めてくださっています。こういうふうに祈るように、あなたは祈る人だ、そう、確かにあなたは祈ることができる、祈りの生活があなたの生活だ、こう祈りなさい。このような主の言葉に祈りの生活へと押し出されているような思いになります。生涯祈りながら生きていこうと、こうした志を与えられるのは、主が促してくださって、また励ましてくださっているからです。そのような御手に身を委ねつつ、私たち一人一人も、また教会の群れも、また新たに祈りの生活へと歩み出したいと、この夕べ思わされます。パウロはローマの信徒への手紙において、私たちはどう祈るべきかを知りませんというふうに語りました。どう祈るべきかを知りません。弱い私たち、助けを必要とする私たちを聖霊が取りなしてくださるから祈ることができると続けています。すぐにでも簡単に祈ることができると考える人もいますが、祈りは難しいと考える人もいます。いずれにしても、私たちは日々こう祈りなさいと招いてくださる主イエスに背中を押され、また励ましていただいています。主がどのように祈ることを願っておられ、またお喜びくださるのか聞き、また学びたいというふうに思うのです。あなたはまず私たちの父よと呼ぶようにと主が言われます。父という言葉から受ける印象、父という言葉を聞いて思い浮かべる景色は人によってさまざまだと思います。父という言葉から家父長制のイメージを受け取るから、また自分の父親との関係があまりうまくいかなかったから、この言葉を使いたくないという人もいます。そうした人たちの思いはありうることだと思うと同時に、父よと呼ぶように命じ、また進めてくださったのは神の子イエス・キリストである、そのことを忘れないでいたいと思うのです。そして主は人間のような賭けのある 父としての神を知っておられるのではなく、家父長制的な父に呼びかけておられるのでもありません。主は世界の作り主なる神を親しく父と呼ぶことを通して、あなた方は皆神の子供である、そう語ろうとしておられます。あなたは神を誠の父と呼ぶことができる。あなたの祈りは神の子とされた者の祈りだ。あなたは神の子として生きるように、そのように招いてくださいます。小さい人たちが世界中の信頼をかき集めたような安心感を持って、お父さん、パパと呼びかけます。どんなに親しい交わりが親子の間にあることだろうかと思います。それをはるかに上回る大きな愛と配慮が神の子である私たちに向けられています。あなたは安心して神の子として生きていい。人間の父親の姿につまずく人であっても、主イエスが神を父とお呼びになられたこと、そう何度も祈って地上の生活を歩まれたこと、あなたも神の子として私と同じように神を父と呼んでいい、そうおっしゃってくださっていることは忘れることのできないことではないでしょうか。私たちが何か特別なことをしたからというのではありません。ただ主が招いてくださって、主と同じように神を父よと呼ぶことができる、信頼を持ってその一言を口にすることができる、そのような幸いに預かっている私たちであり、私たちの群れ教会です。私たちはとても祈ることなどできないと思うような境遇に置かれることがあるかもしれませんけれども、その深い暗闇の中で父よ、そう呼びかけることを許されています。父よ、お父さん、呼んでもいい、そう語りかけてくださった主は、この父なる神が天におられる方だというふうに言われます。天とは地上を生きる私たちとは別のところ、私たちがこの地上から目を上げ仰ぐことのできるところです。地上を生きる私たちは地上の出来事に心を揺さぶられ、狭いところにとどまって、また狭い視野しか持ち合わせていませんけれども、天におられる私たちの父よと呼びかけるとき、私たちの心は広い世界へと解き放たれ、自分の内側を見てがっかりするような生活から解放されます。地上には人間の悲惨な生活が広がっています。残酷な人間の姿を見るにつけ、その残酷さやそれをどうにもできない無力さ、失望、諦め、不安、たくさんのマイナスの感情が波のように襲ってきます。無力な人間の姿を見るにつけ、主よ、いつまでですか、詩篇の詩人とともにうめく毎日です。そういう私たちだからこそ、そういう私たちをよくご存知でいてくださる主は、天に心を向けるように進めてくださっています。賛美歌第2編の中にも、心を高く上げよう、心を高く上げようという一節があります。霧のような憂いも闇のような恐れも皆後ろに投げ捨て、心を高く上げよう、ただ主のみを見上げて力の限りに。現実を見なくていい、現実から目を背けてもいい というのとも違うと思います。重い心を引きずりながら、それでも心を天に向かって広げます。地上のいろいろな出来事を経験し、不安を覚え、自分の不信仰や諦めの中にすべてすっぽり覆われてしまって、そこから出られないような状況でも人生は進んでいきます。その世界に沈み込んで、それでいいと思ってしまう私たちに、主はそこから天を仰ぐように語りかけてくださいます。天に増します我らの父よ、そう呼びかけるように促してくださいます。その時、私たちの前に目に見える地上の現実とは別の新しい世界が開けます。天は私たちにとって親しい場所です。クリスマスのあの日、天が開け、天使たちが救い主誕生の知らせを歌いました。神の世界が開けたことを全人類が知った日です。さらに主イエス・キリストは復活の後、天へと昇って行かれました。そしてまたそこからおいでになると約束されました。私たちの救いは天から始まって、また天へと向かっていくかのようです。その天を私たちは仰ぎます。天に増します我らの父よ、どこにいても同じ天を見上げることができます。いつでも私たちのために天は開かれます。そして誰もがこの言葉を口にすることを許されています。数年前にドイツの高校生が留学生としてやってきて、山梨英和の教室で学んでいたとき、聖書の授業でたまたま主の祈りの学びをしました。ドイツでも主の祈りを祈っているのかというふうに聞くと、黒板にそれをお願いしたんですが、すらすらと主の祈りを書き始めて、それを見事に読んでくれました。で、その生徒の生活の中にも主の祈りがあるということを実感する経験でした。世界中でこの祈りが祈られている、言葉は違うけれど、主が教えてくださったその同じ内容を各地で人々が祈っている。主の祈りが世界をつなぐ祈りと言われる、そのことを知らされます。私たちはこの祈りを口にするとき、世界を覆っているこの祈りに包まれるようにして、他の人たちともつながります。我らの父よ、私たちの父よというとき、この私たちは今一緒に声を合わせて祈っている私たちです。一人で祈るときには、自分が覚えることのできる人たちを含んだ私たちです。けれども、主はもっと広く多くの人がこの私たちに含まれることをお考えのようです。私たちはすべての人がこの私たちという言葉に含まれていると知らされます。この地に生きる私たちすべてのもののみんなのお父様、そう呼びかけます。教会の中にもいろいろな人たちがいます。社会にも世界にもさまざまな人たちがいます。そのすべての方々とともにこの祈りを始めます。すべての人と心を合わせて世界を包む祈りを始めます。天に増します我らの父よ、主の祈りの第一の祈りは、皆をあがめさせたまえ、皆があがめられますようにです。この言葉は元の言葉では、 皆が聖とされますようにとなっています。神の名、神ご自身が聖とされますように、汚されたり押しのけられたりすることなく、神ご自身が神ご自身として賛美されますように。私たちは自分の名を大きくすることに心が向きがちです。自分が中心になってしまいます。そしてその歩みにはどこまで行っても出口がないということを知っています。罪の歩みに気づきながら、そこをぐるぐると回っているような感じです。しかし主は、私たちが自分の思い、願い、それを第一とするのではなく、神を第一とする祈りを捧げて生きるようにと、主の祈りを教えてくださいました。神を第一とすることのできない私たちが、天の父よと呼びかけることができる。それは私たちと父なる神との間に立って取りなし、私たちと神とをつないでくださる主イエスがおられるからです。主が十字架におかかりになり、すべての私たちの罪をあがなってくださいました。本来つながりえない私たちが、神を父と呼ぶ道を示されて、ここがあなたの行くべき道だ、ここを歩けと招かれています。主が十字架の犠牲によって開いてくださった神へとつながる道へ、あがなわれた私たち一人一人、教会の群れとして歩み出すようにと導かれています。それでも迷いやすい私たちは、自分がどこにいるのか、また何をしているのかわからなくなってしまいます。不安や心配、焦りの方がずっと力を持って私たちの人生を覆っています。けれどもその覆いは今や取り除かれました。主イエス・キリストが救い主としてすべての覆いを取り除きつつおっしゃるからです。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆があがめられますように。主の祈りをいただいた教会の群れの幸いは、今この時にも変わることがありません。今この時こそ私たちは主の祈りの一言一言を思いを込めて祈り、新しく開いていただいたこの道を歩み出したいと願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。救い主イエス・キリストを通して私たちに祈る言葉をお与えくださり、こう祈りなさいと教えてくださり、心より感謝いたします。私たちの生活は本当にさまざまな困難や悩みや後悔や弱さや心配や不安や、そうしたものに満ちていますけれども、そのような私たちを十字架の主が許してくださり、新しい命へと招いてくださり、こう祈りなさいと招いてくださって本当に感謝いたします。そして天におられる私たちの父なる神様に祈ることを許され、またその神様を第一とするように、その神様に従って生きるように導いてくださっています。大きな御心を思い感謝申し上げます。感染症の不安の中、 また自然災害の中、どのように祈ることができるのか、またどのように生きていくのか、毎日問われ、また迷いながら歩んでいます。けれども私たちは主の祈りをいただいていますので、この祈りを心を込めて祈ることが許されますようにお願いいたします。教会に連なるすべての方たちもまた、主の祈りに守られて包まれて新しい習慣を歩み出すことを許されますように、また私たち一人一人に与えられています務めを御心にかなうように果たしていくことを許されますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。